77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、今日はですね、6月30日ということでね、知ってましたか？今日でね、2023年、令和5年がね、ちょうど折り返しになるんですよ。はい。明日から後半戦ということでね。はい。前半戦ね、どうでしたか？ね、皆さんね。ね、前半戦、後半戦の間にね、休憩がないのがね、こう、それぞれのね、毎年のことなんですけどね。ね、休憩なくね、明日からね、後半戦突入ということなんですけどね。どうですかね？皆さん疲れてないですか？ね、お店にね、いらっしゃるお客さんもね、一週間疲れたみたいなね、そういうことを言ってる方はね、やっぱ非常に多いですね。はい。でね、まあせっかくね、バーをやってるのでね、一週間疲れたよという方にね、ゆっくりしていただきたいなってね、来週からまた頑張りたいなってね、思っていただけるようなね、お店やっていきたいななんてね、そんな風に思いながらね、お店やってるんですけどね。まあ一週間じゃなくてね、もう半年終了ということですよ。ね、どうでしたか？ねえ、まあね、疲れもね、それは当然ね、あるんでしょうけどね、いいこともね、多分ね、たくさんあったんじゃないかなと思います。まあ私のね、この半年をね、振り返ってみるとね、まあ1月にね、子供2人目がね、男の子が生まれましてね、でね、その後ね、すぐランタンフェスティバルってね、長崎県ではあったんですけどね、もうその長崎のランタンフェスティバルね、私も、出展させていただきまして、でね、そこでね、まあいろいろね、お店に普段いらっしゃらないよっていう、そんなお客さんともね、たくさんお会いできてね、よかったですし、でね、その後ね、まあ3月4月ってね、なってきてからね、まあどんな風になったかっていうとね、まあ新型コロナウイルス感染症がね、の感染がね、少し落ち着いてきたよっていうことでね、お店の方にもね、お客さん戻ってきたっていうね、まあそんな半年でしたね。はい。もう最近ではね、だいぶね、戻ってきたなという感じがするんですけどね。まあ完全に全く一緒ってわけじゃないですね。うん。でも大体同じような感じだと思います。もしかしたらね、会社さんとかによってはね、なんか会社の飲み会とかがね、こう一旦なくなって、こう、そのままなくなりっぱなしの会社ももしかしたらあるのかもしれないですね。うち結構ね、こう二次会でね、来てくれてた人が多かったんですよ。で、一次会がなかったらそもそも二次会に行かないということでね。それ、そういう感じでね、なかなかね、お客さん戻ってこなかったんですけどね、まあだいぶ戻ってきた感じですね。でね、まあ、ありがたいことにね、まあ、3年ぶりくらいにね、お店にやってきたとかいう人とかね、まあ、3年まで行かなくてもね、2年ぶりとかね、まあ、そんなね、久しぶりに会うお客さんにもね、最近会うようになってね、でね、もう、ああ、そういえばあのお客さんずっと会ってないな、お店忘れたかな、とかね、思ったりもしてたんですけどね、ね、2年ぶりとかね、それ以上ぶりに会うとね、嬉しいことですしね、それにね、なんか、しばらく会わないうちにね、結婚して子供が生まれてましたよとかね、ね、まあ私もね、まあ、ね、結婚して子供が生まれてね、で、さらに増えたりとかしたんでね、こう、お互いにね、お客さんと私でね、ああ、なんかね、まあしばらく会わないうちにいろいろ変わりましたね、みたいなね、まあそんな話をしてね、まあしばらく会わないっていうのもね、こう、久しぶりに会った時のね、まあそういう楽しさみたいなね、喜びがあるなんてね、まあそんな風にね、プラスのことも考えながら、やってます。はい。まあ、そんな感じでね、まあ、この半年はね、そうですね、まあ、いい半年だったかな、なんて思いますね。明日からはね、2023年のね、後半が始まるわけなんですけど、ね、どうなんでしょうね。後半もね、いい感じの、ね、いいことがたくさんある年にしたいですね。私もね、いいことがたくさんあるようにね、頑張りたいですね。でね、今ね、ラジオを聞いてくださっている皆さんもね、いいことがたくさんあるようなね、まあ、そんなね、残り半年になったらいいなって思います。今年の前半どうだったとかいうね、そういうねメッセージもね、いただけたら嬉しいですね。 FM 諫早レインボー FM のサイト宛てでもいいですしね、ツイッターでね、ハッシュタグねなやラジオでねつぶやいていただいてもいいです ね。どんな半年だったかね教えてください。どんな後半の半年になるかなとかいうね、まあ、そんな話もね教えていただけたら嬉しいです。はい、まあ、そんな感じでね、そうメッセージのことなんですけどね、はい、メッセージね、先週のね放送ね、皆さん聞いていただけましたかね、先週のね放送トウモロコシだったんですけど、ね、そのトウモロコシにもねこうメッセージがねこういくつか届いてるのでね、その中からご紹介しますね。はい、ね、いつもメッセージをね、くださってる普通の田中さん、はい、ありがとうございます。朝どれは子供の時に親戚のおじさんが食べさせたいってずっと言われてたんですけど、言われてたんだけど、トウモロコシの季節に行く機会がなかった。朝取ってそのまま食べるの美味しそうですよね。タケノコの朝どり刺身と一緒に憧れですっていうメッセージいただきました。はい、普通の田中さんいつもありがとうございます。はい、まあ、そうなんですよね、これ先週 ね皆さん聞いていただけましたかね、先週のテーマトウモロコシでね、トウモロコシをねはね鮮度劣化が非常に激しいので、ね、朝取ってねすぐにね茹でて食べるトウモロコシがねやっぱり全然違うよってお話したんですよ。はい、でお店でもたまに提供してますっていうことで、今日もね朝どれトウモロコシのピザがあるんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ、ちょっとそれ畑次第なんでわからないですけどね、この普通の田中さんね朝どれトウモロコシにずっと憧れてたって、はい、いうことでね、親戚のおじさんがねこうトウモロコシ作ってたんでしょうね、もうこのメッセージ読む限りではですね。でね多分ね作ってたんで、多分ねこう朝どれの美味しさを味わせてあげたいのになーってねこう思ってたんだと思いますね、子供の時だからね、ね普通の田中さん ね少年だったんでしょうか ね食べさせてあげたいと思ったでしょう ねだってね違いますもんね、もうその日のうちに茹でるかどうかでね、でねなかなか行く機会がなかったって。そうなんですよ、もうトウモロコシねいつ行ってもあるわけじゃないんでね、適期ってのがあるんですよ、適した時期、適した時期にね取らないといけないんで、なんでねトウモロコシがね畑に生えてる時はねいつでも取って食べて美味しいかって、ね、そういうわけでもないので ねタイミングがドンピシャで合わないとねこれなかなか食べられないっていうね、これはねねおじさんもね食べさせてあげたかったでしょう ねどこに行ったら食べられるかなこれね、どこかなね、都会の方だったらねなかなかね食べられないですけどね、朝どれトウモロコシねもしかしたらね頑張って売ってるスーパーあるかもしれませんね。私も朝どれトウモロコシ売ってたんでね、ね、私が売ってたのは船橋でしたけどね、千葉県はね、まあ、結構トウモロコシ作ってるんであるかもしれないですよね。普通の田中さんどの辺りにねお住まいかわからないですけどね、探してみたらあるかもね、まあわからないですけど頑張って、ね、探してみてください。はい、であとね朝どりのねタケノコの刺身、あこれもね確かにね美味しいんですよね。はい、タケノコってね、タケノコもねこれもそうだな、取ってすぐ茹でるかどうかでね味が全然変わってくるんでね、で田舎でねもう朝取ってすぐにね茹でて食べるっていうね、これがね一番美味しいですし、このタケノコもねこれナヤラジオでも何回かねお話したんですけど、タケノコもね旬が短いんですよ、旬が短いんでねその時じゃないとねなかなかね食べられないんですよね。これはどうしてもね産地に近くにいないとなかなか難しいな。そうですね、やっぱ全然違いますもんね。でねまあねもう生で食べた方が美味しいんだっていうそういうほどでもないですけど、でもやっぱりねこう現地で食べるっていうのはねじゃないとね生食べられないのでね、なんでねこれも体験ですよね、そのもののねこう純粋なね味が美味しいかどうかっていうのだけじゃなくて体験だと思います。はい、まあそんな感じでね、美味しい、本当に美味しいものっていうのは ね都会の方でもねもう結構いろいろね食べられるようになってきてね、これ本当にねこうたくさんの人の、ね、努力のおかげでねできるようになってきたんですけど、でもねやっぱね完全にではない、全部が全部ってわけじゃないっていうことなのでね、産地に行ってからね、その地域に行ってから食べるっていうねその楽しみはね今でもまだまだあると思いますね。世界中のね美味しいものが食べられる日本のね東京をはじめとする大都会でもやっぱね完璧ではないんで、なんでね旅行の楽しさはまだあります。なんでねこう皆さんねぜひいろいろ旅行に行ってください。でできればね長崎県にもね、来てくださいね、長崎県ねいいところいっぱいありますよ、美味しいものいっぱいあります。でまあ長崎もいろいろありますけどね、まあ、よかったらね、長崎市そしてねこの FM 諫早がある諫早市ね遊びに来てください。はい、まあそんな感じでね先週のねお話させていただいたんですけど、はい、今日のテーマ、今日はね6月30日はねこれコンゴ民主共和国の独立記念日ですよ。はい、コンゴ民主共和国ね、皆さん知ってますか、行ったことありますかね、ないですよね、私もないですね。 私ねアフリカ大陸のねあのエジプトよりね南の方はね行ったことがないんですよ。はい、そうそう。でコンゴ民主共和国ってどの辺にあるのっていうとね、こうアフリカ大陸ね思い出して思い描いていただきたいと思うんですけど、あれのね大体真ん中あたりです。で真ん中あたりで海にねちょっぴり面してるっていうね、まあ、そんなね国です。でもね大きいですよ。ね、昔ねザイールっていう国があってね、そのザイールってねすっごい大きな国だったんですけどね、まあ、それがね、今はコンゴ民主共和国になりましたっていうことなんですけど、まあ、そのね、まあ、今日独立した日って、じゃあいつ独立したのっていうとね、これはね1960年の今日独立しました。で独立したのがねこうベルギー領コンゴっていうねベルギーの、植民地だったわけなんですね。でそこからねルムンバというね、指導者の下でね1960年に独立しましたということでね、コンゴ共和国という名前で独立しました。そしてねその後ね内紛がありましてね、内戦があったわけですね。でそこにねベルギーアメリカなどが介入してね、でねこれね、手元にある資料ね結構なんかこう省略してありますけど、この内紛っていうのがねこう、一発で終わったわけじゃなくて、これねこう何回かね波のようにやってきたわけですね。でこれ私がコンゴのね人から聞いた話だとものすごく複雑でね、もう近隣諸国まあヨーロッパ諸国アメリカだけじゃなくて近隣諸国の、ね、介入とかもね非常にね多くてものすごく複雑だったんでね、ちょっと私全部を理解することができませんでした。すいません。はい、たとえね私がねすごく理解できたとしてもね、ナヤラジオでね紹介するのに多分何回もかかると思います。なのでね、今日はねちょっとさらっとご紹介しますね。はい、でね、まあ、独立してしたのがね1960年というお話しましたけど、でね今後共和国として独立したわけなんですよ。はい、でその後ね内紛ということがありまして、ベルギーアメリカが介入してね、でコンゴ動乱となったわけです。でその後ね、1965年にね、モブツ独裁政権となってね、これなかなかね平和が訪れなかったわけなんですね。はい、でその後ね1971年にねザイールっていうね国にね、国名が変わって、そしてザイール結構長かったんですね。私もねザイールっていうね国名覚えてます。で今の国になったのが1997年っていうことなんですけど、もうね今後民主共和国はねここねなんか本当にね、地下資源がすごく豊富なんですよね。はい、レアメタルとかね、そういったものがねもういろいろね豊富でね、多分ですけどねこれ私たちが使ってるスマートフォンのね材料ね、コンゴ産のね、ものがねいくつか入ってると思います。はい、これもねコンゴ出身の友達が教えてくれました。はい、でねこれねこう私コンゴ出身の友達っていうね、まあ、さっきから、ね、チラチラ出てくるんですけど、私ねコンゴ出身の友達がね割と多いんですよ。あでもね結構みんななんか国に帰ったりとか違う国に引っ越しちゃったりとかしましたね。はい、今はね会えるコンゴ人の友達いないんですけど、ね、結構ね多かったんですよ。はい、それどうしてかっていうとね、私が今住んでるね長崎にはね長崎大学ってあってね、でそこのねこれは医学部ですかね、医学部にね熱帯医療に関するね研究所があるんですよ。マラリアとかね、デング熱とかね、はい、そういったものをね研究してる研究所ですかね、そこがあってね、そこにねアフリカ系のね、留学生ですかね、研究者ですかねがものすごくたくさん来てるんですね。で、まあ、私たまたまね飲み会で知り合ったコンゴ人のねお友達とね仲良くなってね、でまあねそのコンゴ人のね集まりとかにもねたびたび呼んでもらったりとかして参加してたんですよ。はい、で参加してね、でまあいろんなね国の人がいてからねですね、コンゴだけじゃなくてもういろいろでしたね。南アフリカ共和国とかもそうでしたね。あとはねベナンとかね、トーゴこの辺りもね、まあ、コンゴ民主共和国のまあまあ近くにあるんですけどね、であとカメルーンとかもいたと思いますね。はい、まあ、その辺りのねそのアフリカねのね出身の人たちと一緒にまあ、パーティーに参加させてもらったりとか、まあ、一緒に遊びに行ったりとかね、バーベキューをしたりとかね、まあ、結構たくさんあったんですよ。はい、まあ、そんな感じでね私ねコンゴのね、何でしょう、思い出がね、まあ、結構あるわけなんです。まあ、そういうわけでね今日のテーマはね、コンゴ民主共和国をテーマにね、お話したいと思います。はい、番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはですね、まあ、今後 民主共和国ということでね、まあ、今後のお話をねこうしていきたいと思います。今日が6月30日で今後民主共和国の独立記念日だからということですね。はい、今後の皆さんおめでとうございます。はい、でね、まあ、私がね参加してたパーティーなんですけど、まあ、どんなパーティーかって言いますとね、とにかくね踊るんですよね。ね、もうこれまあコンゴだけじゃなくて多分ねなんかアフリカのいろんな国の人、まあ、共通してるんですかね、なんかダンスが大好きでね、でねなんかすごくねもう踊りがねこう皆さん好きなんですよね。はい、でね、ね、まあ、いろんなねこう名目のねパーティーがあるわけなんですよ。こう誰かの歓迎会とかね、まあ、送別会とかね、であとクリスマスパーティーとかね、でそういうのもあるんですけどね、もうどれもね後半はね踊りになるんですよね。はい、特にね、まあ、印象的だったのがクリスマスパーティーでしたね。クリスマスパーティーはねコンゴの人たちね、もう敬虔なねクリスチャンなんで、なんかね、公民館みたいなところでやってたんですけど、参加してね最初のはねもう本当にねもうキリスト教なんですよね。はい、でなんかみんながそれぞれねなんかステージに上がって自分の信仰の話とか神様について考えていることとかね、まあ、そういったことをねこう話すわけなんですよ。はい、でまあちょっとね宗教のお話ですし、日本語で話してくれないので英語とかで話すのであんまりわからなくてね、こう、もうこういうことなのかなとか思っているんですけど、皆さん真面目な話をずっとするんですね。でまあね大体ね皆さんが話し終わったら、よしじゃあパーティーだって言ってね、もうみんなでねすごい踊るんですよ。でねずっとね全員で踊り続けるんですよね。はい、これなかなかね日本人のパーティーにねない感じでね面白かったですね。はい、で逆にねこうパーティーにね招待してくれってね、こう開いてくれって言われたこともあるんですよね。それはねどういうのかっていうとね、もうコンゴ人のねそのお友達ねと、まあね、あとベナン人とか、まあ、そのあたりのね近隣のお友達がね、日本のねカキ貝ですね、はい、カキを食べたことがないって、あれはなんか美味しいのって食べてみたいというふうにね、すごいね、なんか興味津々だったので、でね、なんかじゃあ、かき焼きパーティーを開こうか、みたいな感じでね、で、かき焼き小屋みたいなところでみんな、ね、集まろうかって言ったらね、そしたらね、なんか友達も呼んでいいよ、みたいな感じで言ったら、ものすごい大人数になってしまって、で、呼んだらって言ったね、日本人はね、こう私たち3人だけでね、残りがね、全員ね、20人くらいだったかな、はい、全員ね、アフリカ出身のね、人たちということでね、すごいねなんかそこだけね日本じゃないようなね、まあ、そんなパーティーでした。はい、でね全員でね牡蠣を食べるわけなんですよ。で牡蠣を食べてね、で牡蠣を食べたい人がね集まってきてるのにね、半分以上の人がね牡蠣食べないんですよ。いやせっかく焼けてるのにねって、これ食べに来たんでしょってね、すごい一生懸命で、ね、こう進めるわけなんですけどね、怖いよって言ってね食べないでね、でねなんかウィンナーばっかり食べてるわけなんですよ。はい、でねなんか誰かがねこう、じゃあ俺ちょっと勇気出してと食うわっていう感じでね、パクって食べたらね、あ意外といけるとか言ったらね、そしたらねこう半分くらいの人がね牡蠣食べたんですけどね、結局ねもう残り半分くらいの人で最後までね牡蠣食べずにね、なんかこう見るだけみたいな感じでね、でおにぎりとかねなんかそんなものばっかり食べてましたね。はい、ね最後まで勇気が出なかったんですかね。はい、でねちなみにね生牡蠣もねその時あったんですけど、生牡蠣まで食べたのはね一人くらいしかいませんでしたね。さすがにね生の貝食べるのね怖いって言ってね、なんかねこうみんなねこう恐る恐るねなんかこう牡蠣をね眺めててね、それはそれでね面白かったですよ。はい、なんかね、まあ、そういうね交流ってね、まあ、結構私好きなんですけどね。でね逆にねコンゴ人がね日本人のね、ここが変だよってね、ここが変だよ日本人でね、なんか昔ありましたけどね、まあ、そんなことをね言ってたことがありました。はい、そのね、お友達ね、コンゴ人のお友達よねが教えてくれたのがね、これがありましたね。電話がね好きでね、その友達、日本人の友達ね、こう電話をするわけなんですよ。で電話をしたらね、どうしたのって聞かれるそうなんですね。でどうしたのって聞かれるのがね、なんかねめちゃめちゃね抵抗があるらしいんですよ。はい、それね、なんでってね、いや電話してね、もしもしって言ってどうしたのってね、日本人がよくやるじゃないですか。あれがすごい抵抗あるみたいで、あれね、なんかねコンゴ人はね、意味もなく電話をするらしいんですよね。はい、なので電話をかけた時にどうしたのって聞かれるとね、なんで要件聞くのって思うそうなんですよ。はい、でこれね、意味もなく電話をかけるとね、コンゴ人だけじゃなくてね、なんかね、そういう国ね、他にもね、いくつかありました。はい、なんかね、友達と一緒に、ね、集まっててもね、その場にいない友達に、ね、急に電話をしてからね、 その場にね全く関係ない話をするよね、そういうのが当たり前の国ってあるんですよね。はい、なのでね、まあ、今後でも多分そうなんでしょうね。はい、なんで、まあ、私はねそのお友達から電話がかかってきた時はどうしたのって聞くのをグッとこらえてね、でね、なんかどうでもいい話をするようにしてました。はい、ね、あとね、日本人のねおかしいところってね、教えてくれたのがね、鍋を食べるとき、ね、鍋料理ですね、鍋料理を食べるときに、ね、日本人ねおかしいよってね言われたんですね。はい、なんでっていうとね、鍋を食べるときにね、日本人ねみんなね熱々って言いながらね、すっごい苦しそうにね、なんかね、こう熱いよって言いながら食べるでしょって言って、まあねって言って、ね、少し置いとけばね冷めてねぬるくなるのに、なんで日本人はねその熱々のままね食べてね、ね、熱いの分かってて食べて熱々っていうのってね言われたわけなんですよ、ね、これはね、あ、なるほどねと思いましたね。はい、ね、熱々のねお鍋をね熱々って言いながら食べるのがねこう醍醐味なんじゃないかなって思ってたんですけど ね、もしかしたらねそのコンゴ人にはねこう苦しそうにしてるように見えたのかもしれませんね。はい、まあね、そんな感じなんですけど ね、まあ、ねせっかくねナヤラジオなのでね、農業というかね、まあ、農産物に関するねものをねご紹介したいと思います。はい、それがね、コンゴでねよく食べられている、ね、料理です。はい、ね、コンゴのね人たちが集まる、まあ、パーティーってことじゃないですけどね、こうみんなでご飯食べようかって言って、ね、集まった時にねいつも食べてた料理があるんですよ。はい、いつも食べてたのがですね、ススとねフフっていう料理なんですよ。ススとフフね、これねなんか正式名称かどうかわからないんで、なんかググってもあんまり出てこなかったんですよね、このススってやつがね。でこのねススってやつはね、鶏肉ね、鶏のねチキンをねトマトとか野菜とかと一緒に煮込んだっていうね、まあそういう料理でね、まあこれはねまあ別に何でしょう、好みが分かれないとか多分みんな好きなやつです。うん、なんか特別な香辛料がすごく効いてるとかそういうわけじゃなくて普通に美味しいんですよ。でこのね、まあ、私がね今日ご紹介したいのがねこうフフっていう料理なんですよ。フフ、うん、でこのねフフっていう料理ね、これ何かっていうとね、これ、まあ、国にもよるんですけど、コンゴではねトウモロコシの粉をねお湯でね練ってね、でお餅のようにしたものなんですよ。お餅よりもねもうちょっと柔らかいです。はい、でもお餅よりももうちょっと柔らかくて、でそれをねこの白いねもうお団子みたいな感じなんですけど、一つのね塊みたいなのでお皿にドーンって乗せられるんですね。でそれをね、みんなでねこうちぎってから、自分の分ちぎって、そしてね手でこねこねしてね、こう自分のねこうちょうどいい大きさのお団子にして、で真ん中にねこう親指でくぼみをねブニュって作って、でそれでねさっき言ったねススをすくって食べるんですよ。フフを丸めてススを食べるんです。うん、ね、覚えました？夫婦がお餅ですよ。お餅、トウモロコシのお餅。すすが、おかず、ね、鶏肉です。はい。まあ、そうやってね、食べるんですよ。はい。で、これね、まあ、美味しいかっていうとね、まあ、美味しいですよね。ほかほかでね、出来たて美味しいですね。作るのにね、こう、なんでしょう、ただのお湯と粉だけでね、ねりねりして作るっていうね、なんかねるねるねるねみたいな感じでね作るんですけどね、まあ、たったそれだけなのにねすごい美味しいんですよね。多分トウモロコシがまた多分違うんでしょうね。これ先週のナイラジオでもねちょっとお話したんですけど、日本人がねトウモロコシって言って食べてるのはね、スイートコーンっていうね、まあね甘さとねこうパリッとしてるジューシーさ、ね、そういう感じのね品種ですけどね、これまあ、外国に行ったりするとね、その甘さとかじゃなくてね、その粉にして食べるのがね主流な国とかもあったりするので、品種が全然違うんですね。で多分このフフも多分そういうトウモロコシだと思います。はい、で、熱々はねすごくね美味しいんですけどね、それ自体にそんなに味があるわけじゃないんですけど、このねこうススっていうねさっきの鶏肉と非常によく合うんですよ。はい、なんですけどねこれね何回食べてもね私がね慣れなかったのがね2つあるんですよ。それがね一つがね何でしょう、出来たて熱々をね素手でねねりねりするのをするとね手がものすごい熱いんですよ。はい、でねなんか手がねもう今後人慣れてるのかどうか知らないんですけど、こうみんなねこう平気でねその熱々のね夫婦をねこう指でちぎってからねねりねりしてね美味しい美味しいって食べるんですけどね、私はねこうこの口に入れた後はね普通にね美味しいんですけどね、その手でねりねりするのが熱すぎてね、でね徐々にね熱ダメージがねこう食事が進むにつれてね指に蓄積されていく感じがしてね、それがね本当大変でした。はい、であとね手にね よくつくんですよ。手にねこうベタベタつくので、なんでねそれをねがねなんか固まってきたりとかしてね、なんかちょっとね気持ち悪かったりとかしてね、それをね上手にか活用するのがねなかなか難しかったですね。はい。でね、なんか同じねその大きな夫婦のお餅をみんなでちぎって食べるので、なのでね手をペロペロ舐めたらねダメなんですよね。はい。ね、手をペロペロ舐めながらねこうみんなのものをねちぎって食べてたら気持ち悪いじゃないですか、ね、なんでね舐めるわけにもいかずね、なんか手にねこう徐々についていくね夫婦のねこう粉というかね固まっていくものをねこうどうしたらいいんだろうと思いながらねこう毎回ね食べてました。はい。うんね、もうそんな感じになるとね右手でねコップを持ったりとかはねなかなかできないんですよ。なんでねなかなかねこう手で食べるのねちょっと大変です。はい。でねこのね夫婦はねほかほかの時はね本当にねとっても美味しいんですけどね、これねだんだんね冷めてきたりすると固まってね、でなんかパリパリになってきてね美味しくなくなってしまうので、この熱々で食べないといけないんですよ。はい。そうなんです。なんでねちょっと前にねさっきねお話ししたコンゴ人のお友達が言ってた、日本人はお鍋を食べるときにね、鍋料理を食べるときにさ、ね、冷めるまで待って食べたらいいじゃないっていうね、ね冷めるまで待って食べる作戦が使えないんですよ。それが大変でしたね。はい。まあ、そんな感じでね、私はねもうコンゴにねもう非常にねたくさんねこう思い出があるわけなんですよ。行ったことはないですけどね。はい。でも行ってみたいですね、コンゴね。行ってみたいですね。今ね私がお話したね夫婦だけじゃなくてね、まあ、いろんなね食べ物もあるみたいですもんね。はい。ちなみにねそのお友達が言ってたのがね、その友達ねコンゴのね、キンシャサっていうね、都会の方出身なんですけど、首都ねキンシャサ近く出身らしいんですけど、コンゴのねものすごく田舎の方に行ったりすると、そのね友達お医者さんなんでね、いろんな地域に行ってこう医療サービスをこうやることがあるらしいんですね。研究とかもするらしいんですけど、すごく田舎に行くと冷蔵庫を開けるとね冷蔵庫の中にね蛇が入ってたりとかするらしいですね。はい。食べるんでしょうね。はい。なんかねそういうねなんかねそういう食文化ですかねあるみたいです。はい。でちなみにね、ヘビは、ね、食べますけどね、あとワニはね逆にね人間が食べられてしまうので非常に危険って言ってましたね。はい。子供の頃ね、川に泳ぎに行って、ね、友達が食べられてしまったとかね、まあ、そんな話を聞いたりもしたのでね、なんでなかなかねやっぱ大変なところだと思いますよ。はい。ね日本はね川に行ってもワニはねいないですからね。はい。まあ、そんな感じでね、あれなんですけど、あはい、そうです。もうそろそろねお別れの時間になってきました。はい。でねちょっとね川のお話がね出てきたんですけどね、来月というか次のね放送がね7月7日になると思うんですよね、確かね。はい。その日がね川の日ということなのでね、川のお話をねしようかと思います。でね川のねお話ね、まあ、注意事項とかね、注意事項というかね、まあね夏ね川でのね事故などがね起こらないようにということで、ね、まあ、いろいろね、お話をねしたいと思うのでね、来週のね放送もねぜひ聞いてくださいね。はい。ということでね、時間が足りなくなってきました。はい。今日もね、最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週、この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Thank you.